TBS Podcast 自転車協会プレゼンツ
自転車協会プレゼンツ
ミラクルサイクルライフ、今週も始まりました自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、パーソナリティの石井正則です。
引田聡です。
自転車って楽しいを合言葉にサイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。
はい、まずはこちらのコーナーから。
週刊自転車ニュース。当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちら。シェア自転車、地震発生後から翌朝までの利用料金を減免。
いやいや、すごかったですね。
すごいですねこれね、うん、10月7日でしたね、
はいはい、
夜に関東地方で地震が発生、はい、そのことを受けドコモバイクシェアは支援施策として発生直後から翌朝5時までの利用料金を減免したということなんですね。
いいことだね、はい、
基本料を除く延長料金を無料にするという形だったそうです、はい、10月の利用分請求から減算する形の適用となります。結構だから、はい、多かったんですよね、うん、もう電車も動かないと、
いやいやいや
帰れないってなって、
ね、ものすごく借りられてて、はい、だってあれ何時頃でしたっけ、10時半とか11時とか、
ね、
そんな感じだったでしょ。
でした
で、それの直後にね、アプリでこう見るわけ、
はい、
ほら、どこのポートに何台、どこのポートに何台、はい、出るじゃないですか。バイク
って出ますね、
全部ゼロ、全部ゼロ。
結構、うん、東京の中心って呼ばれるようなエリアが結構ゼロになって、ちょっと離れたところに一気にこう結構止められてたっていうのはね、
そうなってね。で、翌日もね、そう、ワイドショーなんかでもよくやってて、
はい、
うわーこうなったんだって、で返すの大変だなと思ったら返すのはただでいいとね、はい、これ良かったな
ね。シェアバイクあんまり使ったことない方はお分かりにならないかもしれないですけど、うん、まず基本料金払って、うんうん、で長く乗って時間、うん、大体どこの場合30分ですよね、うん、で30分を超えると延長料金を払わなきゃいけないんですけど、 それを払う、うん、いいですと、う
ん、
延長料金はいいですっていう、非常事態でしたからっていう、
150円だったかな、最初のその150円ぐらいしかいらないと、
はい、
200円だったら、どっちかちょっと割ってましたけど、
やっぱそういった形をね、やっぱどこもシェアバイクシェアがやってくださったっていうことはやっぱりすごく嬉しいというか、
うん、いやいや、これはね、未来へのヒントなんですよ、
はい、
これ前々から私言ってる通り、津波が来た時、はい、地震があって津波が来るまでのタイムラグの間、電動アシスト自転車で逃げろと、
はい、
でなかなか電動アシスト自転車そこまで普及してないから、ね、シェアサイクルで逃げろっていうのはね、前々から私の持論なんだけど、
そういう研究をね、実際に
そう実際やってましたしね、やってますし、そうでプラスしてね、
はい、
東京都内っていうのは都心はね、津波が来ないっていう現実はあるわけですよ。で津波が来ない、あ、じゃあ関係ねえんじゃねえと一見思われがちだけど、
はい、
この間ねだんだん分かってきたのは違うと。いざ地震が起きた時、はい、どうなるかっていうとね、燃えちゃうわけですよ。
で燃え、そう、
火事の可能性だからね、今後ね考えるべきは都心から逃げるっていうことだけじゃなくて、
はい、
そういう住宅地の中にもサイクルポートなんかがあって、そこからワッと逃げることができれば多くの人命が救えるなっていうのがね、なんかねこの間ね分かってきたような気がするんですよね。
いやでもそういった中で、うん、ちゃんとその料金はいいですよってしてくれたドコモバイクシェアさんは本当にね素晴らしい活動というかね、決断だなというふうに思いますね。
ありがとうございます。
続いてもこの電動アシスト自転車の関係のニュースでございます。パナソニック電動アシスト自転車の国内生産体制を増強、
これか、はい、
はい、共同通信が伝えています、うん、15億円超を投じて大阪府柏原市の工場を刷新したと、うん、
はい、
力強いアシストと軽量化を両立した新型モーターの生産設備を導入したということなんですね。
つまりこれあれでしょ、はい、日本の中に工場を作るっていう、まあ、リニューアルするっていう話ですよね、はい、これねすごくいいと思ってて、実はねこれこの間ね自転車協会の理事長と、
はい、
同じテーマで話したことあるんですよ。別にパナソニックの話をしたわけじゃないんだけど、はい、その理事長が言うにはね、やっぱりね日本に工場も回帰するんだっていうことなんですって。
そういうことは、ね、言われてますね今。いやそれでね、うん、こうやって、
はい、
アシスト、力強いアシスト、軽量化を両立した新型モーターの生産設備ですか、そういう車種が増えるってことですし、で車体の塗料を液体から再使用可能な粉末、粉体塗装なんて言われるやつですね、に切り替えるなど環境にも配慮されたと。で工場全体の生産能力は3割増して年間38万台いけと。で将来さらに一段の強化も見込む。でやっぱりこれ高齢化にも向けて電動アシスト自転車を使う人が増えていくだろうということも考えてこういった工場を作られたっていういろんな側面があるそうなんで、これ期待したいですよね。いろいろ今回ね地震もあったりしていろんなこと考えるにつけこういったことを企業の方がやってくださるっていうのは本当に大切なことだなって改めて思いました。以上週刊自転車ニュースでした。この後はゲストコーナー、少年隊錦織一清さんをお迎えします。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこでみんなが安全な自転車に乗れるよう自転車協会では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください。 BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。 BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで。
さあゲストコーナーです。少年隊錦織一清さんです。よろしくお願いいたします。
すいません、ありがとうございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
お願いいたします。
うわ、一気だって。
いや、そうなんですよ。
いやいやいや、
すげー。
いやいや、
緊張しております。
いやいや、本当です、本当です。
石井、緊張しております。
はい、いや僕も昨日から緊張しっぱなしだった。
いやいやいや、お願いしますか。はい、これ今ちょっと台本見てびっくりしたんですけど、はい、1977年から、
う
ん、
そうです、
43年間、は
い、そうですね、
ジャニーズ事務所に活動して、はい、にて活動して、はい、昨年末に独立をされた、はい、ということなんです
ね。はい、これ退所するときに僕も申し上げたんですけどね、はい、考えてみたら、あ、もう43年経ってるって、ね、お世話になったというかね、世話になりすぎてたなと思っちゃってね。
だって通常の定年退職だって40年ないですからね。38年か。
そう
か、そうなんですよ。
そうですね。そう
だ、
そう
か。すごいなっていう。
おいくつの時に入ったんですか。
うん、小学校6年生の時ですね。
おお、そっか。
はい。
すごいな、そう考えたら改めてすごいですね。
そう思います。いや、それ
今でも頭の中が小学校6年生でも。
そうなんですか。は
い、一つも体だけ成長しただけです。
いやいやいやいやいや、もう。
多分錦織さんは、はい、私とね年がほぼ同じなんです
よ。あ、そう、僕40年なんですよ。
ね、じゃあ41年
なんで。ああ、もう同世代で。
はい、多分東さんとかと同じ、はいはい、なんだと思うんですよね。
はい
は
いはい、
で、はい、じゃあこれミラクルサイクルライフですから自転車の番組
なん
です
よ。はい、
実はファンの方からもこのようなメールを番組宛てにいただいてたんです。
あら、はい、
これね、ラジオネーム書かれていなかったんですけれども、はい、錦織一清さんが自転車に乗っていらっしゃるようです。
はい、
4月に始められたツイッターにも綺麗に整備された自転車の写真がアップされていたりします。琵琶湖一周を走ったりもされているようです。錦織さんのサイクルライフを番組で語っていただけたらと思っています。うん、こういうメールが ね、何通もいただいてるんです。はい、他にも、はい、びっくりした
で。琵琶市
やりました。
いいですね。
2度ほどやりました。
2度ほど。
はいはい。
あれ一周回ると200キロぐらいありますよね。
そうですね。僕ら、はい、まあ、関西系の仕事を、してらっしゃる方たちがいて、はい、松竹新喜劇の方たちと一緒に僕は走るんですけど、はいはい、そうするとまあ、はい、割と僕よりも年齢いかれてる方とかもいらっしゃるんで、2日に分けて。
あ、やっぱり、
はい、
うん、それが一番楽しいって言いますもんね。
あ、すごい。
一泊するんですよ、一泊。
はい。
いや、でもびっくりですよね。これは、まさか、そこまで本格的なサイクリストでいらっしゃるとはということで、
いやいやいや、
もう無理にお願いして出ていただいたということで、いろいろ、だから今まででも、こういった、錦織さん、 ダンスのこと、はい、お歌のこととかはいろいろ情報発信こう入ってきますけど、はい、自転車のお話、サイクルライフについてお話しする機会って多分少なかったと思うんですよね。
ほとんどなかったですね。まあ自転車乗ってたのが小学生の時にはね、まあ自転車ライフというか、あの当時やっぱ子供の頃って自転車って必須アイテムだったんで、僕ら下町で暮らしていてね、
はい、東京のご出身ですもんね。
そうです、はい、
そっか。じゃあ所属した時は小学校6年生ってお話でしたけど、はい、事務所に、はい、その頃あのお仕事とかダンスのお稽古とかそういうの自転車で行ってたりとかいうこともあったんですか？
それはなかったですね、さすがに。
さすがにそうか、
はい、
地元で走ってるみたいな。
そうです、
子供の頃は、
はい、
今乗られてるのが、
はい、
ジャイアントなんですよね。
そうです、はい、
なんていう車種ですか？
あのエニーロードというあのグラベルサイクル系なんですけどね、いわゆるグラベルって舗装されていないという意味でね、うん、砂利道の、はい、で僕はなんでグラベルにしたかっていうと、はいはいはい、乗ってみてまた改めて分かったんですが、うん、やっぱロードバイクっていうのはもうかなりあの舗装されたいい道じゃないと、
うん、
あのとはいえあの街乗りしてると、うん、割と舗装されてても、うん、あのグラベルじゃないですか。
分かります。なんか道路の端っこがね
そうな
んコンクリートが割れてたりとか、
怖いですよね、
はい、うん、段差があったりとかね、
これ改めてこういう自転車に乗り始めたのはどれくらい前からなんですか？はい、
僕がねちょうどね50になったぐらいな時で、うん、ウォーキングとかね、あの僕 の、 あの近所の周り割とそういう歩いてる人がいっぱいいて、流行ってるというか、うん、そういうのやってる方、僕もだからあの運動のために歩いてたんです。ちょっと、はい、あのちょっと仕事とかいろんなことでちょっと膝を壊して、うん、
あ
時にだからあの、うん、僕の知ってるのは、まあ、スポーツよくやられてる方に相談したら、うん、じゃあそういうのあの膝とかに負担、
うん、
割と自転車来ないぜって言われてね、
う
ん、ね、そうなんですよね、僕もあの初めてそれで、あの割と全身運動だし、うん、乗ってみなって言われて始めました。
あ、
それでもういきなりこのジャイアントのエニーロードだった。
そうです、
あ、結構いきなり感度の高い車種というか、う
ん
う
ん、でもねいい選択だと思いますよ。
あ、そうですか。
なんかいきなりロードバイク、あのセンシティブなやつに乗るよりも、
はいはいはい、
こっちの方があのヘビーユーズに効くっていうのかね、うん、
はいはい、
あのどこでも行けるし、はい、で割とねあのこの自転車って、
はい、
あのトップチューブとあのシートステイっていう
一体になって
るやつじゃないですか、
はい、
あの特徴的ですよね。
そう、特徴的、あのハンドルからね、はい、サドルの下まで一本でこう行くようなフォルムなんですよ、うんうん、
はい、
でそうするとねあの割とサドルも下げられるし、うんうん、コンフォートなスタイルで乗れるっていうね、
はいはい、若干やっぱり普通のロードサイクルよりも、うん、ちょっと若干アップライトって言います。
あ、ですよね、
割と体にも
なくて、それなのにドロップハンドルで、だからジャイアントいいとこ狙ったなっていう、
はい、
出た時にそう思ってたんですよ、はい、
これでも廃盤になっちゃったんですよ。また作ってほしいんです。
そうなの？
あ、そうなんですね。
そうなんだ。
で僕ねちょっとねケチったんで、
はいはいはい、
その時に僕あのスポーツ、ワイズロード、
はいはいはい、
で、
はい、
あの購入はワイズロードで購入したんですが、
はい、
いろいろその、あのいわゆる輸入の時っていうか運ぶ時の訳ありというか、
う
ん、ちょっとピッチが入ってたりとかして、
うん、
あ、これでもうすぐ持って帰りたかったんで、
あ、
これ、うん、それでお願いってたんだけど、乗ってみたら、うん、やっぱりそのグレードをもう一つ上だったら、
はいはい、
カーボンのフレームがあったんですよ。やっぱり振動吸収そっちの方が良かったんで、そっちにしときゃ良かったなと思って、まあ、それで買おうと思った時も電式が型式が違って、もうあのやっぱり目まぐるしく変わるじゃないですか、
はいはい、1
年おきにあのモデルが変わってくるんで、はい、もう売ってなかったんですよね、はい、
うん、
で今やレニーロードという形がもうジャイアントの方でなくなったので、
はい、あ、そうですか。
そうだった
んだ。割と貴重なバイクです。
本当にいいですよねこれ。
いや、いいですよね。で何かこう、うん、カスタムとかはされてるんですか？
これもだから当初からコンポーネントされてるもんを買ったら、うん、少しもうちょっとコスト系良かったんですけど、うん、後からまた欲出ちゃって、うんうんうん、今シマノの105
いいですね。
コンポーネント
も
いいですね。
もう一番いいところ、
はい、
これだけで本当に3分の2ぐらいまでしか坂道上がれなかった場所が、やっぱりあれ自転車ってダイエットした方が上がりやすいじゃないですか、上り坂がね、クライマーがよくダイエットするようにそうだけど、そうしたら3分の2しか上れなかった坂が4分の3ぐらい登れるようになったんですよ。
よくわかります。よくわかります。
でも、はい、皮膚感覚としては
これもしかしたら、デュラエースに変えたら全部登れるぐらい
かな。まあ、そうかもしれませんけど、ただね、デュラとアルテ105、まあ、これ、ランク、はい、ランクですけどね、
コンポーネントのグレードね、
グレードで。で、そこの差よりも、ティアグラと105の差、
はい、
これがね多分一番大きいような気がするんですよ。
あ、そうですか、
うん、だから105に変えたら私もねもう目から鱗がバリバリ落ちるみたいなね、
はいはい、
そんな気がしましたもん。
今コンポーネントは
まあデュラにしてますけど。
あ、デュラ、デュラ
です。いやいやしてますけどでも105に一番最初変えた時には、うおーと思いましたもんね。
でもこれじゃあちょっと膝を痛めたから、はいはい、スポーツバイク乗ってみようって言って、
はい、
始められて、はい、割とすぐにそういったことの方にも興味がいって、どんどんカスタマイズとか、
なんかこれがだからやっぱね、はい、皆さんに、はい、あの僕からも言いたいのが、はいはい、あの初めから割と乗りたいものを少し頑張ってでもあのいいものに行っちゃった方が楽ですよね。あの本当に石井さんね、
はい、
本当に欲しくなっちゃうんですよ。
そうなんです。
すぐ。わかります。すご
く。僕はそれでどんどん増えていっちゃうタイプなんで。
あ、そうですか。僕の友達も僕やったって言うんで、はい、クロスバイク始めて、はい、すぐ半年でロードにしたやつもいるから。
いや、すごい。
お金無駄にしてるよ、それ。だ最初からロード行っちまえばよかったのに、みたいな。
いや、そうなんですよね。
で、びっくりしたのが、その足、膝に来ないからって、うん、これで安心だと思ったら、うん、びっくりしたのが、最初本当僕も、10キロも乗れないぐらい、はい、まだその自転車の方になってなかったんで、
はい、
意外と疲れたのが腕が、
はいはいはい、
やっぱりね、普通の自転車よりは、はい、ね、サルドアップライトと言いながらも前傾になってて、
そうそうそう、
やっぱり、あれ自転車って聞いてみたら、やっぱり漕がないと、はい、漕いでないとお尻も実は痛くなるし、手両手両足、はい、あとお尻という5点でちゃんと体重支えてない、だから、ね、ドカンと、はい、ママチャリのようにドカンと座るからケツが痛くなるんだよと、それも勉強して、
はい、
でそういう乗り方をしてたら、はい、10キロも乗らないうちに初めね、体が痛み始めたのがね、手の肘が痛くなった。
わかります。
テニス肘になったみたいな感じの痛さ、はい、割と腕にくるんだなと思って、
ね、慣れないとそうなっちゃうんですよね、
はい、
バランスよくこう、うん、自分の一番いい体重のかけ方がだんだん見えてくるんですけど、はい、最初のうちはどっかしらに負担がかかっちゃう。でも、はい、逆に珍しいパターンですよね。だいたい皆さん最初のうち、はい、お尻がとにかく痛くなって困るんですけど、その前にもそれを注意してた分、
はい、
逆に腕の方に
行って、今日、はい、そうですね、腕が痛くなりましたね。
乗り始めた時から最初からちょっと一歩先行ってるんですよね、うん、でお話伺ってると、
ね、
この短い期間で既にコンポーネントのこととかも
詳しくな
って、うん、
いやいやいや、それでも僕はあの、ね、買った時にはただスタイルだけで見たんですよ。やっぱりそのフラットバーよりはドロップがかっこいいな、
は
い、いつか、はい、昔僕ら小学生の時には、はい、あのブリヂストンのロードマンっていうのがあって、
そうですよ、入りました
この番組でもよくね、ひきらさんが名前挙げられます
けど、はい、あの薄水黄緑色のさ
色、
それを僕ら小学生の時にね、高校生のね、そこら辺のお兄ちゃんたちが持ってる人が、はい、羨ましかったんですよね、
はい、あれ羨
ましかったです。で僕実はブリヂストンとかに、はい、ちょっと知り合いとかがいる人間に、はい、あの打診して聞いてみたんですよ。僕俺ちょっと自転車買いたいんだけど、もう俺やっぱあの時の子供の頃夢だったロードマン欲しいけど、
はいはいはいはい、
でブリヂストンに聞いてもらったら、うん、今作ると70万しまってからすぐやめました、ね、
あ
それちょっと
間違いない。そうね、一から作るとそうでしょう、
同じものを作ろうとするとそうなるんですね、
はい、うん、そうかもしれません。
で、ね、思ったらフラットバーのがじゃあこれ手が痛く、うん、逆にフラットバーにしとけ、うん、俺がちょっと背伸びしたから、
はい、
ドロップハンドル乗ったのがちょっと俺が背伸びしすぎたなと思ったんだけど、はい、それは違うのが、ドロップハンドルというのは、はい、形がかっこいいんじゃなくて、
う
ん、あのいわゆるポジションが5つぐらい取れるっていう、
持つ場所を変えることで、
そうなん、それも乗ってみて分かったということです、
はい
はい、
ね、
はい、
そうすると体が固まることなく、はい、ね、あの路面に応じて使い分けることできますし、
はいはい、
それは今
それをだから僕友達、
すごいですよね、
実は僕が始めてから、うん、まあ、仲いいというか一緒によく遊んでくれる後輩の戸塚くんとかいるんですけどね、あの ABCG の
戸
塚がね、よく一緒にまだ今でもよく自転車乗りに行くんですけど、
あ、そうなんですね、
その時にもみんな戸塚はじめいろんな例えば近所の人間たちに、うん、僕ジャイアントいいよ、ジャイアントもうね、うん、12、3台売ってるんですよそのたび一緒にショップについてって説明してるから、
はい、まるで
俺ジャイアントの回しもみたいな、
あ、そうですか、うひょー、いいですね、でもそれ、
いや、すごい、やっぱじゃあジャニーズ乗ってる人多いんですね、うん、実は
割と多いですね、
しかもジャイアント、
はい、
素晴らしい、
はい、いやちょっとじゃあここで一曲、
はい、
曲をお届けしたいと思います、
はい、
曲紹介の方お願いしてよろしいでしょうか。
はい、10月29日にリリースされたマキシシングルカフェアンクルシナモンからソングフォーユー聞いてください。
お聞きいただいたのは10月29日にリリースされたマキシシングルカフェアンクルシナモンよりソングフォーユーでした。
いや、これ
カフェアンクルシナモン、
はい、 日記おじさんです。
そこですか。かっこいい。面白い。
面白いですよね、これ。すごいシャレ聞いてて素敵。
去年まで少年だったんで。
はい。あ、なるほどね。
もうおじさんなんで。
そうか。シナモンボーイがアンクルシナモンになったっ
ていう。はい、はい、そうなんです。
なるほど。
これがまた歌詞の中にも出てきますよね。
はい。
これもまたシャレ聞いてるんですよ。
あの歌詞が、これ西原豪太君ってノーナリーブスのね、はい、あのプロデュースしてくれて、あの作詞作曲、そうなんですけども、あの、まあ、こういう子供時代とかいろんなことを僕が、まあ、最近のことも含めそうですけど、話してる中から拾ってくれた歌詞なんですよね、
はい、あ、そういう形で、はいはい、作詞共同になってますけど、
ミュージカルも何本かあの音楽担当していただいたりとかしてるんで、
西寺さん本当にご自身の、うん、ね、活動もさることながら、うん、いろんな方のプロデュースとか作曲とかも大変されてる方で、は
い、ものすごい多彩な男でね、うん、一番好きな言葉が多彩なんらしい、ね、
好きな言葉が好きな言葉が多彩って珍しいですね、う
ん、は
い、
やってやると喜ぶんで、
はいはい、いや、さすがでございます、うん、で今ちょっと舞台ミュージカルのお話とか出ましたけれども、はい、なんか演出を手掛けられる舞台
の
舞台があるということで、ちょっとお知らせお願いいたします。
お願いします、来年なんですけども、はい、1月7日から16日まで、紀伊国屋のサザンシアター、あの高島
屋
さん、
はいはいはい、
分かりやすく言うとニトリの上ですけど
新宿ですよね、
新宿です、はいはい、そこであのフランケンシュタインという舞台で、あの主演があの宝塚対談なさったあの七海さんという方がいらっしゃいました、はい、はい、それの演出をやることになりまして、
はい、
1月20日、これも言ったわ、1月20日から1月23日までが、クールジャパンパーク大阪 TT ホールということですね、はい、はい、あと坊ちゃん劇場の、これはあの本当は昨年度ぐらいの作品なんですけど、はい、あの愛媛にある坊ちゃん劇場というところで3本ほど、うん、あの年間と1年間ずっ とぶっ通しでミュージカルをやってる劇場があるんですけど、はい、そこを僕あの3年ほど担当させていただいた作品があって、その中 あの3本目のあの昨年度の作品の檻のレクイエムというのが、うんうんうん、来年の2月の3日から、
はい、
2月の6日まで天王寺の銀河劇場に東京公演ができるようになりましたので
、
あ、そうですか、はい、なるほどね、これ檻のレクイエム面白いんですよ、はい、これね、あの、うん、多分日にちは忘れないと思うんですよ、節分なんですよ、
あ、本当だ本当だ、
あ、そうそう、ね、はい、これも忘れないですね、一回聞いたら忘れないです、
はい、
素晴らしい、
ぜひ見ていただきたい、この鬼っていう字が入ってるからね、みんな、はいはいはいはい、あの鬼滅の刃と間違って見てくんないかな、勘違いして 見ちゃう人もいてくんないかなと思ってます、うん、
いや、はい、ぜひぜひ皆様お越しいただきたいと思います、来週もお話し、
はい、
聞かせてください、はい、ゲストは錦織和樹さんでした、
ありがとうございます、
ありがとうございました。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのが SBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だから SBAA プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。 SBAA プラスについての詳しい情報は自転車協会 SBAA ホームページ sbaa-bicycle.com まで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。今日も西京里さんの投稿盛り上がったということで、サイクル大事なちょっとお休みとさせていただきます。
いいと思います。
いや
すごいね、
いや自転車相当詳しいですよ ね、
ね、
いやいや知らないですみたいな感じでおっしゃってるけど、すごいですよね。
すごいと思いますよ。
パーツのことやら何やら。
そう、ちゃんと乗ってる人っていうのがよく分かってね。
はい、
すごく好感持っちゃったなっていう。
そうですね。その自転車のお話できることが嬉しいっていうか、うん、はい、楽しいっていう感じで話してくださったのも嬉しいですし。でも
こういう人だったんですね。
ねえ、
知らなかった。
あんなに面白トークをこんなにしてくださる方とは思ってなくて、めちゃめちゃ正直僕ら二人緊張してましたね。
緊張してましたよ。だって、はい、あのクールな人が来ると思ったの。は
い、いや、そうしたらね、うん、本当にざっくばらんにお話いただいて。いいよいいよ。 来週もたくさんお話伺いたいと思います。はい、そして番組ではマイ自転車ニュース、サイクリストあるある、自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎、採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字でサイクル -r@tbs.co.jp までお待ちしております。
待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
引田さとしでした。
自転車協会プレゼンツ、ミラクルサイクルライフ。この番組は自転車協会の提供でお送りしました。